横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会スポーツ振興課の太田です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、横手市減塩献立について、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は平賀中学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。いただきましたのは平賀中学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今年度は研究主任の先生方にご出演いただきます。研究主任の先生とは各学校に一人おり、子どもたちの学習が楽しく一人一人に身につくように研究するリーダーの先生です。今回ご出演いただくのは平賀中学校高橋夏子先生です。それではどうぞ。
平賀中学校の高橋夏子です。今年から平賀中学校の職員となりました。自立共生の校訓の下で何事にも前向きに頑張る平賀中生と半年を過ごしたところです。生まれは横手市です。今は統合となりましたが大鳥中学校の卒業生です。
先生になろうと思ったきっかけを教えてください。
はい、小学生の時に担任の先生に将来きっと先生になるよと言われたのが今思えば最初のきっかけかなと思います。その頃は教師になりたいと思っていませんでした。真剣に将来について考えたときに、誰かの役に立つことができて、自分も成長し続けることができる職業に就きたいなと考え、教師を目指すようになりました。何よりも学校は、自分にとって仲間と楽しい時間を過ごした場所であり、たくさん失敗したことも含めて、自分を成長させてくれる場所だったことが根底にあるように思います。
今高橋先生は研究主任でいらっしゃいますけど、授業で工夫している点を教えてください。
はい、平賀中学校では平賀地区の3つの小学校とともに9年間で児童生徒に育てたい力をアップルパワーと名付けています。8つのアップルパワーのうち この学習ではどのアップルパワーを育てることができるか、より効果的に育てるにはどうしたらよいかを考えながら授業作りに取り組んでいます。例えばアップルパワーの一つに生かす力という力があります。学んだことを次の学習や他の教科の学習に役立てたり、日常生活や社会で生かしていく力です。実際に社会で起こっていることを取り上げて自分の考えを持ったり、学習したことを自分の住む地域や生活でどのように役立てていくかを考えたりする学習を大切にするようにしています。また平賀中学校では仲間と共に考える共生タイムという時間があります。生徒同士がお互いの考えを比較したり検討し合ったり、協力してより良い答えを見つけたりする学習を大事にしています。
続きまして、先生として大切にしていることをお聞かせください。
大切にしていることですが、今目の前にいる生徒の姿と目には見えない将来の生徒の姿との両方を見つめることを大切にしたいと思っています。将来子どもたちが自立して社会に貢献しながら幸せに生きていくためには、今何を考えたり身につけたりする必要があるかをいつも心に置いて生徒に接したいと思っています。
最後に子どもたちに高橋先生からメッセージをお願いします。
はい、今年はコロナ禍で最後の大会、コンクール、行事など楽しみにしていたことや努力を重ねてきたことが実現できないこともたくさんありました。でも今年ほど当たり前だったことは当たり前ではないということを実感した年はないように思います。生徒の皆さんが学校に来て当たり前に授業ができることにも幸せを感じた年でした。何かを学ぶことは可能性を広げることです。進学や就職だけではなく、考え方を広げたり心を成長させたり、自分の生き方を豊かにしてくれることにつながります。さらには学ぶことは周りの人を幸せにしたり、誰かの役に立ったり、社会をより良い方向に動かしたりしていくことにつながります。授業はもちろんですが、部活動、生徒会活動など学ぶチャンスが周りにたくさんあることに目を向けて、今日という日を大切にしていきましょう。
今回ご出演いただきましたのは平賀中学校高橋夏子先生でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル、ここからは減塩給食についてお送りします。10月9日に減塩給食を食べた横手北小学校の子どもたちの声もお届けします。はじめに横手学校給食センター栄養教諭の佐々木恵里香先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは減塩給食について教えてください。
はい、秋田県は他の県と比較しても塩分を過剰に摂取している傾向にあります。生活習慣病予防の観点から見ても、子どもの頃からの減塩の意識づけがとても重要になってくることから、横手市では毎月1回横手市内の全部の給食センターで、このくらいの味付けが健康的ですよという適正な塩分量の給食を提供しています。減塩献立の日は1食あたりの塩分量を 2g に抑えています。
今日10月9日どんな減塩給食メニューが出るんですか？
はい、今日の献立はご飯、牛乳、いわしの三平に野菜の梅昆布和え、根菜汁、ぶどうゼリーです。
美味しそうですね。工夫した点を教えてください。
はい、今日の主菜のいわしの三平煮は醤油ベースのタレに魚 酒粕を入れたことでコクのある味付けになっています。副菜の梅昆布和えは味付けに塩昆布と梅を使用しています。塩昆布の旨味と香り付け程度に入れた梅の酸味、そして最後に入れた煎りごまの風味で薄味でもとても美味しく食べられるように工夫しました。根菜汁は大根やごぼうなどの根菜、鶏肉や豆腐などをたっぷり使用し、具沢山にすることで汁の部分を減らし減塩につなげています。鰹節で出汁をしっかりとって、野菜や鶏肉の旨味と干し椎茸の出汁も効いていて美味しく感じられると思います。
家庭でも工夫できそうですよね。ところで佐々木先生は給食指導で各学校に行くそうなんですが、どんなことをするんですか？
はい、食育の一環として給食時間のいただきますをする前に、マナーや食べ物の栄養など食に関するお話を少しだけさせてもらったり、献立の反省点を今後に反映させるために子どもたちの給食時間の様子を伺ったり、一緒に給食を食べさせてもらっています。特に減塩献立の日は給食をただ美味しく食べられればいいということにならないように、献立当日に各校へお邪魔して、食べる直前に紙芝居形式で減塩の必要性についてお話をさせてもらっています。
最後に佐々木先生が減塩給食を通じて子どもたちに伝えたいことをお願いします。
はい、子どもの頃に身についた食習慣を大人になってから変えることはなかなか難しくなります。子どものうちに正しい食習慣を身につけることは自分の健康を自分で守るということにつながると考えています。減塩献立は自分自身の食生活を振り返るための良い機会だと思うので、ぜひお家に帰ってからも減塩献立のお話を家族として、家族みんなで健康について考えていってもらえたらなと思っています。
そうですね、減塩給食を通じて家庭のメニューにも減塩のメニューが出るといいですよね。ここまでは減塩給食について横手学校給食センター栄養教諭佐々木恵里香先生にお話を伺いました。続いて横手北小学校2年1組の給食の時間にお邪魔した様子をお送りします。
いただきます。
2年1組の佐藤優斗です。
今日の給食で美味しかったのは
野菜です。
豆と白菜ときゅうりと梅と、あとこれわかめかな、なんだっけ、塩昆布と、あとキャベツ。
今日は減塩給食なんだけど、ちょっと薄味だなって感じますか？
感じない、美味しい。
2年1組の鈴木聡太です。
どれ美味しいですか？
魚です。
あ、そういえばお魚全部食べてるけど骨は残ってないね。
なんかサクサクして味がさ、なんだろう、薄かったけど美味しかった。
高橋エレンです。
今日は減塩給食だったんだけど味はどうでしたか？
塩はないけど、なんかいつものように変わってなくて、なんかちゃんと味が出てたからいいなって思いました。
特にこれお家でも作ってほしいなっていうのはありました？
野菜、なんかお家だったら全部食べたら何回でもおかわりできるから、
もっといっぱい食べたくなるぐらい美味しかったってことだね。さあ、ほとんどのね子どもたちが給食を完食するところです。2年1組を代表して小田島のどかさんに最後にお話を伺います。みん なで食べる給食どうですか？
家族は少ないけど学校のみんなは多いからみんなで食べるととっても美味しいです。
じゃあ代表して給食を作っている人たちにメッセージをお願いします。
私のお母さんは給食センターで働いてて、いつも全校のみんなとかにご飯を作っています。いつも給食を作ってくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
ここまで10月9日に実施された減塩給食について栄養教諭の先生のお話と横手北小学校2年1組の様子をお送りしました。ここでインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第6期の講座振替予定日は10月26日です。お忘れのないようお願いいたします。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。